んライは私諏訪山義雄でございます。毎回スペシャルゲストを迎えして血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししてまいりたいと思っております。今回はスペシャルゲストに賀門哲先生をお招きしております。
兵庫県が
世間を
お騒がせして申し訳ございません。賀門哲です。
あ、どういや、あの天ヶ崎の事件がものすごい、
うん、
ひどいことに
そうですね、
なっていってます。ちょっと黙って見てましたけど、
なめちゃくちゃ気持ち悪いですかあれ。
はい、あの兵庫県がまたしても、うん、
なんか
事件の舞台に
たこ焼き屋の、
うん、
近くのたこ焼き屋のお兄ちゃんの話聞きました、
はい、え、
そのあの杉田容疑者ですか、もう
門田
か、門田、
はいはい、
あのおばちゃんが、
はい、
よく通うというか、
はあ、
家の近くでたこ焼き買っていくんですよ、
はいはいはい、
なんか大人買いしていくらしいです、
はあ、たこ焼きをね、もう
でそこの兄ちゃん
焼けてる船全部みたいな
そうそう、そこの兄ちゃんが、はあ、結構、
は
あ、なんかノリノリで答えるんですよ、
はいはい、あ、そうなんや、
はい
はい、
やっぱあれやばいっすよみたいな、
あ,
あれがね、なんか、うん、その手口じゃないんやろうけど、なんか生き方がね、ゾッとするというかね、たこ焼きをずっと買うじゃないですか。
はいはい、
で、門田さんが、
門田が
買う。ずっと買っていって、何日か経って、まあ、顔見知りみたいになったら、何してんのって言われるらしいんですよ。お兄ちゃん、こんなとこで。お兄ちゃん、あの、こんなことやりたくないやろ。何やってんのよ。その
ビッグにならへんかみたいな話をするんや
で、家に来いって言って、
うん、
そういうなんかね、で家に来さしたら、うん、家に行ったらしいですよ、うん、ほんじゃなんかよう今新聞で出てるような、
はい、そのあれだけで2億やねんみたいな、
すっごい、
はい、
すっごい嫌でしょ、
は
い、なんかそういう
ぼやってなんねん、やっぱり、
うん、びっくり
ショック与えてみたいな、
はい、やばっ、めちゃくちゃすごいなって思うみたいですね。
あ、まあ、あの、そんなレベルじゃないけど、
うん、
ちょっと詐欺師みたいなおっさんってやっぱおるもんね、おばちゃんとか。
ああ、そうそうそう。
メシアへ来て、やたらでかい話して、なんかネックレス見して、これな
ん
ぼやねんみたいな話をして、それでね、やっぱりね、飲食店の兄ちゃんが、なんか軽くやられたりしてましたよね。
ああ、なるほどね。
うん、だからあのさ、俺らがいやそんなおかしいって言ったり、
うん、
すんねんけど、その場はだからなんか見せられて、ほんでどっかええ店連れて行ってもらったりするらしいんですよ。
はいはいはい、
うん、ほんでなんか飲みよとか言われて、うん、やられてなんかおかしいなと思いながらも、
うん、だんだん、
ね、だんだん、あ、なんかすごい人やなってこう。
そうなんですよ、あれね、だからニュースとか見てて、
はい、
こんな
アホちゃう
って、アホちゃうとか
言えないね、
うんうん、だって僕も言ったら、
うん、
ラジオでまあ言ったかどうかわからないですけど、あのグッサンっていう社長ね、
はいはいはいはいはい、はい、
あの人がまあちょっとその
まあまあでも同じやろ、やっぱりこう、うん、あの
そうそう、
うん、
最初に第三者から、
うん、
めちゃくちゃすごい金持ちで、やり手って聞かす、ブワーってすり込まれて、ガモンが。まずすり込まれておいて、社長が来て、で、まあ、どっか、ええ店連れて行かれて、飯食わしてもらって、で、スケールでかい話されて、ってなったらもう、死んじますもんね。
まあね。
うん。どっかにちょっとおかしいっていうのがあるんですか？
あるけど。まあ、あれは、詐欺師というか、キチガイや。
蓋上げてみたら
キチガイやけどね。
詐欺師じゃない。
自分ももうわからんってなって。あれ、まあまあ、でも、おりますよ。でも、そういうのの究極の形っていうのが。
うん。
うん。ああいうことなんです。それがまた兵庫県で起こってしまったというのがちょっと残念というかね。
そう。
ちょっと、いかんなという。イメージ悪いですね。
イメージ悪いですね。
はい。 尼崎って言ったら僕あの父方の田舎が尼崎なんですよ。
はいはいはい、
あの立花なんですよね。
そうですね、なんか何回か、うん、なんか
なんか来たでしょでだからね、その尼崎尼崎言われたらちょっと辛い。
はいはい、うん、
やめてほしい。はい、ほんでまあまあそれは血液型ちょっとね僕も調べたんですけど、
はい、
あの角田容疑者、角田容疑者かな、うん、ちょっと分かんなかったです、とりあえずね、
うん、
ええ、まあまあ、ほんで、ね、ちょっとこの前あのはしゃいで、あのタイの報告をね、
ええ、
ちょっと一気にやったんですけど、
ええ、
あのメールをねその間ねポツポツいただいてるんですよ。
はいはい
はい、ほんでねどれからいこうかな、いろいろあるんですけど、ニャムさんから。
ああ、ニャムさんから。
はい。来てますね。諏訪山先生、蒲生先生、こんにちは。
はい。
神戸旅行の時はありがとうございました。
いえいえ。
報告があるのでメールします。
ほう。
一緒に旅行に行ったリエちゃんに彼氏ができました。
ほう。
そこでリエちゃんが言ってたのが、
はい。
下鴨神社のおみくじが当たったとのことでした。多分下鴨神社だったと思うんですが、木の周りを願い事しながら回って絵馬をかけ、その後におみくじをするっていうのをリエちゃんだけがしていたんです。
ほうほう。
そこで出たおみくじに意外と近くであなたを見ているだったんですね、それでできた彼氏というのは同じ職場の違う部署の人で、前からリエちゃんを紹介してほしいと言ってたそうなんです。
うん、
恋愛弁天ではリエちゃんは身長が高い人と書いたそうなんですが、彼氏は160ちょっとみたいなので、
高いけどな、
は違ったなと言ってました。
うーん、
以上報告でした。体力を楽しんできてくださいねと。
はあはあ、はい、なるほど。
要するに、
うん、
恋愛の願掛けをしたと、
うん、
あだからニャムさんはお友達のお二人を連れてきて、神戸に遊びに来たんですよね。本当に一緒に遊んだんですよね、はい、その時に関西ツアーということで京都と、もう回ってきて、で神戸来た時に僕ら恋愛イベントに連れて行ったんですよね、
うん、
だから下鴨神社でも願掛けをして、ね、彼氏できるように、
はいはいはい、
ほんで恋愛弁天でも願掛けをした
と。なるほど、
うん、だ神様を戦わせたというか、
はいはい、あかんことです。
あかんことですね。これはあの天罰が下る可能性があるパターンですよね
めちゃくちゃ怖いですよ、
うん、下手したら電車に頭かち割られるっていうね
脳がちょっと出るっていう
ちょっとじゃないよ、もう全部出るっていう
危なかったでしたっけ、
はい、でもあれはね、
うん、
罰や罰やって言ってるけど助かったんでしょ。
もちろんね、今
ですよね、天川さん、ね、だから良かったんじゃないですか、どっちかといえば。
ああ、そのね、天罰じゃなかったとしたらね。
天罰じゃないですよ、だからほんまやったら確実に死んでるところを
そうですね、
うん、
びっくりするような感じですもんね、あれ、
うん、
脳が出るって。
脳が出た。
あのタイの、あの絵じゃん、ええじゃないですか、ね、犯罪博物館の脳をなでなでするっていうええじゃないですか。
そうそうそうそう。まあそれはいいんですけど。
アユタヤの罰ですよ、
ね。アユタヤ時代のね。
アユタヤで。
うん。したん。まあね。で今ね、これだから下鴨神社のおみくじが当たったと。
先に行ったんですかね。
先に行ったかなんか知らんけどね。ああ言ってるけど、だからそんなもんは。僕も返事したんですけど、
うん、
そんなもううまいこといかないんじゃないですかって
大きい
そんなん
すごいですね、
うん、付き合ってね、そんなん別に付き合って その付き合った時点がゴールなんですか、う
ん、そんな答え返ってくると思ってないですよね
、うん、そうですね、我がシティのやっぱり恋愛弁天さんは勝つんじゃないですか最後。確かにと思ってます、
うん、いやちょっとね、
うん、
その申し訳ないけど、
うん、
あの欺いた感はありますよ。
まあまあ欺いたかどうかは別にしてもね、まあ欺いたのももちろん 問題やし、
うん、
あの欺いてないにしてもね、その一時ね、その会社の人がね、あのと付き合ってね、
はいはい、
ちょっとやらしいことしてね、よかったなっていう話でしょ、ね、要するに、
まあ、まあまあ
けどそんなんね、ちょっと経ったら飛んだ DV 野郎かもしれないです。
まあ
そういうやつがまた僕らの身の回りにいるじゃないですか今。
え、
やばい、やばいやつが N さんなのかね。
N、
はい、
あ、なるほどめっちゃ怖い、
まあ、その話もまた
ちょっとめっちゃ怖いですよ、ニャムさんね、それは、
うん、だからそんなんね、
うん、
あの分かんないですから、多分あの幸せになれないと思いますよ
幸せになれない
、はい、
そうですね、分かんないですね、
うんうん、
経過を報告してくれたね、
はい。あ、ほんでね、あの付け加えて言うと、僕タイ行って帰ってきて、
うん、
あのニャムさんのことを考える時が多くなりました、また。
あ、そうですか、うん、
愛情がね
ほうほう、
あのニャムさんにはあの密かにこう何回かアタックしてる
んですけど何回かそっかにでもないけどな
、はい、あのあやっぱりニャムさん素敵やなっていう気持ちが強まってます、
ね、そうですね、
はい、
コンビニでのね見事な告白というか
東京のコンビニでね、
会長もびっくりというね今みたいな、
ね、うん、でもあのそうですね、
はい、まあ秋ですしね、こうなんかこう
まあそうですね、はい、んでまあだからあの、うん、あのまだまだそんなん分かんないですから、うん、はい、これで、ラジオネーム、エイジ VS ノブさん。タイにおるときに来てますね、メール。10月5日ですから。
俺の親父の名前ですけどね。
そうなんですか。
エイジって。
あ、そうですか。あの、要するに、ロッテンダー中谷さんですね。
はい、中谷くんの、僕の親父と中谷くんの親父がたた、VS ってことです
ね。あ、そうなんや、はい。うちはネタですね。
うちはネタですね。は
い、いつも楽しく拝聴させていただいてます。タイはどうですか？僕も10年以上前に彼女とタイに行きました。
あ、そうなんや、
うん、いろいろなところに行ったんですが、
うん、
散々な目に遭いました。スリや詐欺、彼女がタイ式マッサージの男性店員に必要なぐらいのマンコいじり
マジか必要
だNTR じゃないですけど、それを見て怒りじゃない別の何か熱いものが込み上げてきたものを覚えています。彼女は毎日泣いていました。
泣いとって、
抱きました、
抱きました。
という、でちょっとね、バトル A ライブっていう告知がちょっとねもう過ぎてしまったんですけど、
ああそうなんですか、
けど、うん、27日、アットクラブ、クラブマーキュリーというところで、シックスボールポケットポケッツ企画ベイダータイムボリューム1という音楽イベントの司会をやると。
へえ、
で出演がシックスボールポケッツ、コーゼネ、パイロットプラント、あ、ミーニングオブザライフ、あ、ミーニングオブザライフが出るんや。フレッドグリーン、心、
うん、
うん、まあちょっとパンクっぽいイベントでしょうね、
はあ、
ミーニングオブライフは名前を聞いたことありますね。
ああ、そうですか、それの司会、
司会みたいですね、うん、またこれちょっとあのうちのスケジュール表に入れておきますんで、ホームページの、はい、27日ですね、
なるほど、
はい、僕ちょっと27日はいけないかな、
27、
僕は何かありましたね、ちょっと、はい、ほんで、はい、ロッテンダー中谷さんありがとうございます、
はい、
はい、必要なまでのマンコいじり
なんて言ったんや
ありそうかな、
うん、
ありそうだけどたまらんね、それ。
もう確かにね、
自分の彼女が、
ええ、
うわーって思うな うわうわやめてくれドキドキしますね、
必要ないそこでやめてって言わへんかったかな。
いやいや彼女が泣いてるのは、うん、なんで泣いてるかって言ったら、ええ、その時に感じてしまったから泣いてるんですよね多分。
ああそうでしょうね、う
ん、感じてしまって中谷さんに対して悪い、うん、という気持ちで泣いてるんやと。
体が、
うん、もうその時はもうねあかんあかんと思いながらも、うん、もう
体がね、
はい、とろけちゃったみたいな。やっぱそのマッサージが上手やし
不本意な、
はい、
結果になって
しまう。不本意やけど気持ちよかったっていうそれがまた腹立たし腹立たし
中谷さんにはねそういうテクニックはないかもしれない。
そうそう、中谷さんにないものを単位のそのマッサージ師は持ってたんやと思います。すいません。
そうそう、あちなみにまあ中谷君も、はい、何やろう、勝手にバラすわけじゃないですけど、はい、NTR ですね。
あそうなんや、
ね、
その10年前の彼女っていうのは今の奥さんではない。
ないと思います。
あはあ、うん、あのじゃあもう何言ってもいいじゃないですか。
ええ多分、はい、多分ないと思います、
ね、
はなかなかの
やられ
NTR のええ話があ
るんです
か。あると思う、
はい、いや中谷さん一回ねちょっと来てほしいなと思ってるんですよ。
ああそうですね、
ええ、で交えてちょっとお話したいなと思ってるんですけど、うん、じゃあそのテーマで一回
そうですね
いきますか。またお願いします。
はい、
それで、ゲサムさんから、またこれもあのタイにいる時にメールいただいてます。こんにちは、いつも放送楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、放送で言っておられた心霊体験とか不思議な体験には全く縁がないのですが、
ほう、
昔テレビで興味深いものを見たのを思い出したので紹介させていただきます。
うん、
確か関口博士が司会をしていた不思議な現象などにチャレンジする番組だったと思います。
はい、
対抗催眠で子供の頃に戻って出るってのはよくあるのですが、その番組ではその逆を当時の若手の女子アナに体験させました。
はあ、
10年後は自分が旦那と子供といる場面が見えたようです。
うん、
その後数十年は自分がおばあさんになった、ごめんなさい、その後数十年後は自分がおばあさんになった姿が見えたようです。さらにその数十年後は目の前に地球が見えており、しばらくすると自分自身が現れて、なるようにしかならないんだからもっと肩の力を抜いていきなさいと語りかけたそうです。
うん、
番組の結論としては脳の中に人生がプログラムされているのではないかというものでした。
ほう、なんかマトリックス的な感じですか。
そうですね、
はあ、
ちょっと追伸がある。追伸、
うん、
アナルセックスは入れるより入れられる方が数倍気持ちいいですよ先生そういうお話がいい。またその話は
そうですね
あのちょっとほとぼりが冷めてから、
ね、そうですね、
ちょっとあれです。僕もね、まあ、アナルセックスの方からいきましょうか。
え、
僕もそれはそう思ってるんですよ。
はい、
アナルセックスは入れられた方が気持ちいいんじゃないかなっていう、
うん、
それは入れるのは変な話、
うん、
変な話ですよ。あのその心理的な部分を除いて言えば、
うん、
要するにオナホールに入れようが、
まあね、
ああ、うん、あそこに入れよう、うん、女のあそこに入れようが、
うん、
男のケツの穴に入れようが、入れるのは一緒じゃないですか。
確かに僕も心理的な部分が強いと思う、
うんうんですね、だから僕も入れられたい気持ちはありますありますよね、うん、まあまあ言えば、ね、
今そうっす、
ええ、まあ、あのゲサムさんその辺はね割と、はい、あの
上級者というか
上級者とかっぽいですね組合の方というか、
ね、そうですね、
はい、で、この対抗催眠の話ですね、あ、確かにあのアカシックレコードっていうね、
はいはい、
考え方があるんですよね、
うん、
要するに現在と過去と未来の全ての、うん、要するに記憶が詰まった、
うん、
要するに記憶、
うん、
外部記憶が、
うん、
あのなんか空の上にあって、
ええ、
そこからそのランダムに、
ほうほう、
あのこのその時その時の体験が抽出されるんだという、
ほうほう、
そういうのはまあニューエイジ的な考え方の中で、
うん、
あるのはあるんですよ、
はいはい、
ですからその要するに、未来というのは何も、うん、どうですか、未知のものではなくて、
うん、
基地のものなんだと、
うん、
でその脳の中にそういう記憶が内在するっていうのはね、
はい、
まあまああり得るかなということです。ほんで要するにあれですよね、トマベッチ先生なんかが言うのも、
ええ、
過去の積み上げが、うん、た経験が現在を決定しているのではないと、
うん、
未来の自分をまず決めると、
はいはい、
脳の中で、
うん、ね、そうですよね、うん、
そういう話されますよね、うん、未来の自分をまず強くイメージすることで、
うん、
現在の自分が規定されるんだと、うんうん、まあまあそういう考え方っていうのはまあ確かにあって、
うん、
だからこのね、この番組がいつの番組、ちょっと多分関口宏がそういう番組やってたって数年前以上前かなっていう感じがするんですけど、
なんかあったよ、そういう、うん、
あったような気がしますよね、うん、ええ、だからそのまあまあ興味深いというかね、そのアナウンサーが今どうなってるのかっていうのがね、
うん、
具体的な名前が分かれば検証もできるかなっていう、
ええ
ええ、まあただね、旦那と子供といる場面っていうのはね、ちょっとステレオタイプっぽいというか、うん、
まあそうですね、うん、
想像しうる自分ですから、
うん、
何とも言えないところですけど、
うん、
いわゆるそのポジティブシンキングとか、
うん、
いろいろあるじゃないですか、ナポレオンヒルとか、
ええ、
イメージを具現化すると、
うん、
ね、
うん、
なりたいようになるはずだみたいなね、
ええ、
そういう、
うん、
考え方ってあると思うんですけど、まあ、あながちね、非科学的でないかもしれないですよね。その時間の観念を解きほぐせば、まあ、いろんな考え方ができるのかなという、
うん、
のは思うんですよ。まあ、もちろんね、その荒唐無稽といえば荒唐無稽でね、
うん、
ええ、もちろん算数の勉強したから今掛け算九九が言えると、小学校2年の時に九九を覚えたから、
うん、はいはい、
ね、今、まあ、
言える
っていうのはまあまあね、やっぱり過去の経験から積み上げたものであるとは思うんですけど、うん、なるまあまあだからその、
そうですね、ええ、でも基本的にそうですもんね、普通に今までこう、
うん、
なんか言われてるっていうのは、
ええええ、
過去の積み重ねが今の、
ええ、なんですけど、うん、でもまあその、
うん、
ええ、経験っていうのは一体何なんだろうかというのをこう混ぜ返していくとふと分からなくなる瞬間もあるのかなみたいなね、
うん、
ええ
、これはっていうのはもうその人生が決まってるっていうことですか。
いやいや、だから決まってるという一面もあればあるし、
うん、
要するに友部知先生なんかが言うのは、
うん、
要するに未来を自分でその強く念じることで、
はは、
イメージすることで
未来が決まってくると、
どんどんその変えられると、
はいはい、
うん、
なる、
うん、
もうちょっとまあ話が、
はい、
つながってるようでつながってないかもしれないですけど、はいはい、そのまあ、占いじゃなくて、
はい、
その霊力、
はい、
未来が見える、
はい、
人、
はい、
とこ行った時に、
はいはいはい、先生が行った時に、ね、
行った時に、
はいはい、
未来が見えるとか未来も過去も見えるんじゃね、はい、まあ確かになんか雰囲気ある人でしょ、
はいはい、
右、まあ後ろ、僕こう対面で座るんですけど、
はい、
まあ、名前だけ書くんかな、
はあ、
で右斜め上をずっと 見るというか、はあ、で話す時には目を合わせるんですけど、はあ、まあ、死ぬ時も見えるって、
は
あ、死ぬ日にちも、はあ、教えてくれって言ってくれるらしいです、はあ、で まあ、もう占い、あ、占いというか、まあ、未来の話とかは別に、その、どうやって見えるんですかって聞いたんですよ、僕。ほんじゃ、なんかね、あ、まあ、写真って言ってましたね。
写真、
ええ、
静止画。
そうそう。だから、まあ、その、相談者から相談を受けるじゃないですか。
はい、
それで相談、
はい、
受けて、はい、その背後霊とかそういうのじゃなくて、
はいはい、もうイメージがポコンと
写真みたいにパッパッパッパッって画像で入ってくるんですって。それで未来がこう見えていくって言うてましたね。でいつ頃からそういう力、
はい、
その、
はい、
言うたら、
はいはい、
お母さんがそうやったとか、
はいはい
はい、じゃあお母さんは全然そんなことなくて、はいはい、その人まあ50多分ちょっとぐらいです
かね。あ、当時ね、
ええ、
はい、
おばあちゃんはちょっとそういう力があったんです
よ。あ、はいはい、
で前までは喫茶店かなんかやってたら
しく
て、
はいはい、
なんかある日夢見たんですって、
はい、
夢見て、
はい、
死んだんかな、はい、なんかお友達が、
はい、
でこれじゃあまあ予知夢になった、その亡くなったのが。
え、どういうこと？あ、死ぬイメージが来た、その人のところ
。夢で。
夢で
亡くなった。
亡くなった。は
い、で、まあ、数日後に亡くなった。
亡くなった。はい、
それが何回も続いたんですよ、はい。で、おかしいなと思ったら、はい、まあそういうお客さんが来て、
はい、
ちょっと力も、全然知らんお客さんから、
はい、
あなたちょっと変
な。見えてるんじゃないかって。
って言われて、はい、そういう始まり方って言ってましたね。昔からじゃないんですよ。
ああ、
言うたらおっさんになってから。
から、あ、おっさんになってから。
ね、
ああ、なるほど、なるほど、
うん、そういう感じでしたね。
ああ、
まあ、ちょっと写真が見えるってことだから、
はい、
ね、未来が決まってるかなっていう。
ああ、
感じがしたり、
いやだからね、あの、いや僕もいろんなことをね、こう同時に考えてしまうんですけど、
うん、
確かにそのまあまあこうイメージというか頭で考えることというのは情報ですよね。
そうですね、
まあ、いわばですよ、
うん、
だから不思議なのがやっぱりこう寝てる時見る夢っていうのがね、
うん、
確かにそのデジャブっていうのはあるじゃないですか。
ありますね、
はい、ね、あれも勘違いなのか、
うん、
実際そういうそのあのどういうのかな、本当に同じ場面がこう見えてるのか、
うん、
ね、あのでこう要するに今生きてる世界っていうのもまあ、うん、僕の目で見てこう手で感じて体験してるわけだけど、寝てる間にさ夢で見るっていうのもさ、要するに体験は体験じゃない。
そうですね、
その脳の中にこう、うん、感触が残るっていうのはね、
うん、残りますね、
だからなんかこう、まあ、不思議というかね、
うん、
うん、実際にはその人生っていうのは寝てる間のことなんじゃないかな、うん、みたいな。
ああ、
この起きてる間っていうのは、うん、その寝てる間のに何をイメージするかの肥やしみたいになってて、
はあ、
だ本当の人生っていうのは 寝てる間、
うん、
ならなんじゃないかなとか、寝るために今生きてるというか
、うん、まあ、寝るっていうのは結構ね、
うん、
毎日やることですし、
そういうことはまあ考えないではないです、
でもね、もうちょっと、
はい、
なんか現実的にするべきちゃうかなと思うんですけどね。
どういうことですか？何の話をして
た？あ、夢です。
ああ、
だ全くおかしいじゃないですか、夢って。おかしいの時があるじゃないですか、
うん、でもそれこそが、
うん、
その本当の楽しみというか、
うん、あ、
本来の その刺激というか、まあいろいろその、あの夢見てる間っていうのは本当はすごい短い時間なんだというか、
うん、ああそうですね、
すごい長いことなんか体験してるようなもんでも、うん、脳波を測ってたら
一瞬
のことやとかね、 2,3 秒やとか言いますけど、
不思議、うん、僕だって昨日の夢なんか、
うん、
ビートたけしの実家のトイレ見に行くっていう夢ですか。
はあ、そういう夢を見た。
見ましたね。
はあ、
すごい、
ええ、
すごかったっ
すね。ええ、すごかった。
すごかった。
実家やのに。
実家やのに。もう改装してあって。
ああ。お母さんってまだ生きておられるんですか。
ビートだけ
ですか。亡くなったんじゃなかったでしたっけね。
ああ、そうでしたっけ、
うん、実家ってないんじゃないですか。
ああ
、あるのかな。
ああ、そうか。
わかんないです、
ね、うん。
まあまあ、夢ですから、
ね、夢です。
追求はしませんけど。まあ、膨らみましたね。ちょっと中途半端です、
うん、
あのもうちょっと僕もね、あの厳密にいろんなことを考えてるんですけど、
はいはい、
常々ちょっとうまく言えないです。またまとめておきます。またね、ちょっとなかなかあのいただいた iPhone から生中継ができないですよ、ね、
そうですね、
ここぞという時に先生電池が切れてたり
そうです、ね、
Wi-Fi がないとかちょっとふざけた感じ、
申し訳ございません。多
いじゃないですか、先生。ストツやりすぎて、電池がない感じ。ここやって言って、出せって言ったら、あ、電池ないです。
多いですね。
ごっつい強化バッテリーみたいなのつけてるくせに。
大げさすぎるぐらいのビジュアルなんですけどね。みんなビビるっていう、ええ。でもね、すごい使ってますよ。あの。
でも常に持ち歩いてますね。
ええ
ええ、まあまあ。ちょっとね、またここいう機会でちょっと生中継、
うん、
心霊生中継できるように、
うん、ちょっと怖い話聞きましたけどね、僕。
何を？
でもテレビですからね、みんな知ってあるかもしれないですけどね、 BB 五郎の、
あ、 BB 五郎のほんまの怖い話、
ほんまの怖い話
そうなんや、え、モノマネじゃなくて、
モノマネじゃ
ラーメン屋やったんですみたいな話じゃなくて、
そうそう、 あれめっちゃおもろいじゃないですかあれじゃなくて、ほんまの怖い話、
うん、なんか言ってました、
ね、
うん、
それが夢の話なんですよ、
はあ、
ネタ書いとったかな、
は
あ、疲れてて、
はい、
まあ、ネタ書いとったら、もうその書いと途中に寝てもたんですよ、
はいはい、
で起きたら和室に、
はい、
暗い、
はい、
ちょっと気持ち悪い和室におるんですね、はい、ビビゴロが、はい、で誰かが正座してるんですよ、
はい、
でよう見たら自分なんですよ、
は
あ、で自分が正座して、
はい、
あってずっと言ってますよ。で、近くに行って、何言ってんやろうって思っても、もう一点見つめてね。あって言うんですよ。で、え？え？と思ってたら、パッと見たら横に、さっきまでおらんかったですけど、和服姿の女がおるんですよ。正座して、それも。で、あれ？女の人やと思ったけど、顔がモザイクかかってるんですよ。で、ずっと、その、
はい、
もう一人の BB 五郎は、
はい、
あって続けてるんですよ。
はい、
で、何やろうと思ったら、モザイクがね、
はい、
その、BB 五郎の、もう一人の BB 五郎の、はい、がだんだんでかなっていくんですよ。あってでかなっていくんですよ。でかなっていくと同時に、モザイクが薄くなっていくんですよ。
薄くて、細かくなってい
く。だから顔が見えそうになってるんですよ。
はい、
で、あれも、もう薄もう見えるんちゃうかみたいなところでパッて止まって、そのもう一人の BB ゴロがで、この後ファーって言ったら全てが分かるよって言うんですよ。で自分でファーって言うんですよ。 ファーって言ったらモザイクがふわーって消えたんですよ。じゃ全然知らん女の人がの顔がバーッと見えて、バーッて起きたんですよ。で気持ち悪い夢やなと思って、まあ覚えてて、でその日の次の日かなんかに、まあネタやって、で打ち上げに参加して、でもなんかもうちょっとその夢引きずって気持ち悪かったらしいんですよね。気持ち悪いなと思ってたら、思ってもうさっきちょっと帰るわって言って終電で帰ったんですって。終電で帰って電車回ってたら、そのパッパーパッパーっていう音が聞こえるんですよ。であれ昨日のああの音と似てると思ったら、その電車のあの警笛、あれがパッパーパッパーって落ちてるんですよ。前にスッと人が来て、そのままあの飛び込んだんですよ。飛び込んだ時にくるっと回転してこっち見た時に、その夢の女の顔やったんですよ。
うわ
でファーって出す最後警笛が、
あ
人が来た時のその警笛の音やったんですよね。バッあっあーっていうのが。
あそうでしょ、だからそれがだから未来の記憶じゃないですか。まさに
まさにね、
いい話持ってきましたね先生。ここ一やっぱりさすがテーマに沿った
テーマに沿った階段を聞いた話です。
聞いた話、ま
あ、階段なんか聞いた話ですからね。いやいや、
はい、ここにコーディネートしていくから先生のセンスが最高です。
そうそう、なかなか映像とともにですからね。ああ怖い気持ち悪い話でしたね。
そうですね、そのファッファーとバッパーの微妙なズレがね、
うん
うん、
あ
いいんすよね。なんていうかこう、
うん、
ちょっと違うねんけど、あこうイメージは似てるというか。
そうそうそう、
ね、
そうですね、
うん、なるほど、
うん、モノマネだけじゃないんだなっていう。
モノマネって言ってもまあね。